平成25年7月1日発行、福祉習志野第134号。農作物には恵みの雨も何日も続くと梅雨空が恨めしく、中休みのお日様が待ち遠しくなります。そんな中、習志野市の花アジサイ、今が出番と濃いピンク、薄いブルーと咲き誇り、しとしとじめじめで憂鬱な気分を和ませてくれます。皆様、お変わりなくお過ごしですか？今回お届けする134号の表紙は、全体鮮やかな緑に彩られた中、ラムサール条約登録20周年記念イベント八つ干潟の日、みんなと参加したよの文字が大きく書かれています。そして6月2日に開催されたこのイベントの写真2枚が掲載されています。1枚目は、中央に大きく八つ干潟観察センターを背景に、上の段くまモン、下の段左から八つユーロ親善大使のヤッピー、チーバくん、フクッピーのゆるキャラたちが集合した写真に、熊本県から訪れたくまモンが、習志野の皆さんこんにちはと言っています。2枚目は、2013八つ干潟の日の文字が書かれたゲートの前で、フクッピーが記念撮影している写真が小さな丸の中に載っています。この CD はレベル2までで録音しています。これから紹介する目次の項目ごとに選択できます。それでは7月1日号の内容を順を追ってご案内します。平成24年度事業報告及び決算広告。平成24年度の一般会費、特別会費1,711万円の使い道。ご協力ありがとうございました。ふれあい生き生きサロンのご案内。津田沼支部ふれあいサロン津田沼と、八つ西部支部生き生きサロンひまわりをご紹介します。福祉コンサート、これが吹奏楽だ25周年。ホームページが新しくなりました。心配事相談所、桜相談。第6回鈴木アワード、鈴木金属工業株式会社地域社会貢献賞受賞、おめでとうございます。習志野市愛老会様。一口メモ、掲示板、3つのお知らせがあります。フクッピークイズ、最後に編集済んで夜が明けてでお送りいたします。そして福祉センター内の各電話番号やアドレスなどはまとめてご案内します。その後には生活に役立つ商品やサービスの広告が入っておりますので、最後までお楽しみください。
まずはじめに、平成24年度事業報告及び決算報告です。事業報告。地域住民の個々のニーズに応え、個々の生活を支え、地域の福祉問題の解決を図る社会福祉協議会の役割を役職員一同再確認し、社協の基本理念の一つである共同、協力して働くを主眼において地域福祉の推進を図ってきました。また平成25年度より社会福祉法人新会計基準へ円滑に移行するため、経理規定の改正及び会計システムの移行作業を行いました。さらには初めての試みとして、 7月に夏休み学生向けボランティア説明会及び住民の知りたいこと講座として手作り絵本講座を行いました。具体的な活動例を紹介します。1、社協に対する理解のさらなる促進と会員の拡大。社協について地域住民の方々に理解をしていただくために、各種イベントでのフクッピーの出演やホームページの大幅なリニューアルを行いました。フクッピーがこれが吹奏楽だに出演したほか、各地域のイベントへ出演し、赤い羽共同募金の募金活動も行いました。習志野キラッと2012のパレードに支部関係者や役職員が参加し、新しく制作したフクッピー T シャツを着用し、フクッピーうちわを配布するなどして PR 活動を行いました。2、災害ボランティアセンター運営体制の強化。福島県いわき市社会福祉協議会職員を招き、東日本大震災における災害ボランティアセンターの活動、活動から見える地域の現状や課題、今後の地域コミュニティの在り方などをご講演いただきました。さらに、役職員をはじめ、災害ボランティア活動団体等にご協力いただき、災害ボランティアセンターを運営していくためのコーディネーター訓練を行いました。3、社協支部活動の推進。サポートボランティア養成講座にて、地域で支部活動に携わっている方々が支部活動について紹介しました。受講後、ボランティアとして参加し、支部活動への理解と地域の支え合い活動について実感していただきました。4、子育て支援の展開。フクッピーファミリーサロンでは、クリスマスフェスタなど年5回の季節のイベントに加え、自動体外式除細動器 AED 救命講習会を開催しました。また、ボランティアと職員間での情報共有や交流を行いました。5、利用者の権利擁護の促進。福祉サービス利用援助事業では5件の新規契約がありました。また、平成23年度に引き続き、職員の法人貢献プロジェクトにおいて、学習、調査、職場内研修会を行いながら、実施の可能性について検討を重ねてきました。6、当事者支援の促進。支援を必要とする方を支える、ボランティアの育成を目的に、サポートボランティア養成講座を開催しました。7、相談援助事業の推進。住民からの相談について、生活状況を伺いながら、各種制度につなぐ橋渡しや、相談者とともに問題解決の方法を探り、関係機関と連携を取りながら、相談者の問題解決に努めました。8、社協の基盤強化。担当理事と職員が意見交換を行い、法人運営への参画を図ってまいりました。売店運営については、今後の経営状況が厳しい状況を踏まえ、市役所内売店、フクッピーショップを平成24年度末をもって閉店いたしました。9、指定管理者として地域住民に親しみ、愛される施設運営。利用環境整備の一環として、桜の家の畳敷きの大広間の一部をカーペット敷きにし、テーブル席での利用に改修するなどリニューアルを行い、利用しやすい環境づくりに努めました。以上で具体的な活動例を終わります。続いて決算報告、収支決算内訳です。平成24年度収入合計額は4億6,689万7,742円です。その内訳は、一般会計2億6,127万5,173円で、全体の 55.96%、公益事業特別会計 1億6255万2393円で、全体の 34.82%。 収益事業特別会計4307万176円で、全体の 9.22% です。一般会計収入の2億6127万5173円の内訳は、会費、寄付金、事業収入、貸付事業などの自主財源が3009万4972円。会費の使い道は後ほど詳しくご紹介させていただきます。補助金、助成金、受託金などの公費財源1億3110万8146円。共同募金配分金1553万1764円。法人内部取引4320万3733円。前年度繰越金4133万6558円です。次に支出合計額は4億6689万7742円です。その内訳は、一般会計2億6127万5173円で、全体の 55.96%。 公益事業特別会計1億6255万2393円で、全体の 34.82%。 収益事業特別会計4307万176円で、全体の 9.22% です。一般会計支出の2億6127万5173円の内訳は、人件費6189万3187円、事務費1207万2553円、事業費136万6100円、地域支援・団体支援事業2410万3866円、生活支援事業1082万8924円、子育て支援事業46万2272円、桜の家・泉の家運営事業6258万1210円、共同募金配分金事業1703万1764円、法人内部取引2528万5601円。施設整備等支出、今年度の支出はありませんでした。財務支出22万9269円、その他604万3100円、次年度繰越金3937万7327円です。以上で平成24年度事業報告及び決算報告を終わります。次は平成24年度の一般会費・特別会費1711万円の使い道についてです。平成24年度にご協力いただいた一般会費・特別会費は次の通り使いました。 1. 社協支部活動として1326万円、地域福祉の推進役として各地域に16の支部を設置しております。八つ、津田沼、鷺沼台、藤崎、大久保、屋敷、三籾、東奈良市の花咲、袖ヶ浦、霞、秋津、津田沼北部、元大久保、八つ西部の全16支部の地域福祉活動を全16支部の地域福祉活動をきめ細やかに行うための支部事務所の運営費として使わせていただきました。また住民参加型家事援助等サービス事業、ふれあい生き生きサロン、子育てサロンの周知に関する事務費用として、年1回支部役員等が集まって実施する支部役員研修会等にも使わせていただきました。 2. 広報啓発活動として311万円、広報誌福祉習志野を 年4回発行していますが、そのうち4月1日号、7月1日号の発行のための費用として使わせていただきました。広報誌福祉習志野では、社協の事業や地域で行われている様々な活動を紹介しています。3、その他として74万円。地域福祉活動を進めるための事務所経費等として使わせていただきました。ご協力ありがとうございました。なお、こちらの紙面には2枚の写真が掲載されています。社協支部活動を表すものとして、男性が支部の事務所で電話相談を受けている写真と、支部役員研修での講演会の写真、また広報啓発活動を表すものとして、昨年7月1日発行福祉習志野の表紙のイラストが掲載されています。以上で平成24年度の一般会費、特別会費の使い道を終わります。
ご協力ありがとうございました。平成25年2月1日から平成25年4月30日までにご協力いただいた方々をご紹介いたします。なお、継承は省略させていただきます。金銭寄付、金子藤子、松崎文雄、三橋俊二、望月慎二郎、一般社団法人、千葉県馬主会、健康麻雀セブン、国際ソロプチミスト船橋、桜の家編み物サークル、桜の家パッチワーク大花、桜夏メロ祭り実行委員会、習志野市市民カレッジ17期生、津田沼中央総合病院、習志野商工会議所女性会、ボートピア習志野、株式会社テックエステート、東北関東大震災義援金、富澤信子。皆様ありがとうございました。
ここで一休み、懐かしい童謡をお届けします。野口雨情作詞、中山新平作曲、雨降りお月さんで、歌は斉藤信子です。
れあい生き生きサロンのご案内。社協支部で実施しているふれあい生き生きサロンは、子どもから高齢者まで誰もが気軽に集まれる交流の場です。今回は市内16支部で実施しているうち、2つの支部のサロンをご紹介します。いざという時のために、日頃からの身近な近所付き合いが大切です。同じ地域の方と知り合うきっかけにつながります。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。お問い合わせは地域福祉課です。最初は津田沼支部です。ふれあいサロン津田沼。場所は津田沼 6-14-25 津田沼6丁目集会所。日時は毎月第2土曜日午前10時からお昼頃まで。お問い合わせは津田沼支部電話451-8835 451-8835 です。津田沼支部の開所日時は毎週月曜日金曜日の午前10時から午後4時までです。おはようございます。大きな声が津田沼6丁目集会所に響き渡ります。これがふれあいサロン津田沼の始まりです。発足当初はお茶を飲みながら話をする人、将棋をする人、折り紙やおはじきをする子供などたくさんの人が集まりました。それがいつの日か今の形に落ち着きました。それはお茶を飲みながら話をし、歌を歌うということです。話の内容は他愛のないことから、昔クグタの海で獲れた魚介のことなどです。特にこの辺りではアサリの味噌汁は風化しと呼ばれ、お椀の中にアサリが山盛りになっているのが特徴だそうです。その他に7月の七夕、12月のクリスマスにはスタッフが心を込めたプレゼントを用意し、参加者に喜ばれています。ふれあいサロン津田沼の参加費は無料で、どなたでも参加いただけます。一度お出かけください。スタッフ一同お待ちしています。三味線を弾く男性と譜面を見ながら歌っている女性の姿と、大きなテーブルを囲んで集うメンバーの方々の2枚の写真が掲載されています。テーブルの上にはごちそうらしきものが並んでいますよ。
続いて八津西部支部生き生きサロンひまわりのご紹介です。場所は八津5丁目潮見台町会集会所。八津 5-32 地先。日時は毎月第1木曜日午前中。料金は100円。イベント実施時は500円。問い合わせは八津西部支部電話476-2313 476-2313です。開所日時は毎週月曜水曜日午前10時から午後4時までです。朝9時30分を回り、集合場所の集会所では、おはよう、元気？と明るい声が聞こえてきます。今回は12名の参加者が集まりました。この日のふれあいサロンは、八津バラ園の散策です。集合場所からバラ園までの移動も、おしゃべりをしながらだと楽しいと参加者の皆さんは話します。この日のバラの開花率は 50% でしたが、バラ園に入ると色鮮やかなバラが参加者の心を癒し、自然と話の花が咲き、和やかな雰囲気の中で交流を深めました。散策が終わり、バラ園を出たところで参加者の皆さんが輪になり、樹林祈祷を行いました。木の精の木、バラの精の木、参加者の木が一つになり、 爽やかな気持ちで、また来月ね、とサロンは終了です。サロンは気軽に参加できるように、アートフラワーや人形作り、クリスマス、節分など、季節に応じた内容で行っており、7月は4日木曜日に七夕飾りを作成する予定です。最後に、サロン担当スタッフより、初めての方も気軽に遊びにいらしてください。一緒に楽しみましょう。お待ちしています。紙面には、八つバラ園に参加された方々の集合写真が掲載されています。これで、ふれあい生き生きサロンのご案内を終わります。
障害のある人も、ない人も、子供も、高齢者も、みんな一緒に楽しもう。福祉コンサート、これが吹奏楽だ。25周年。恒例となりました福祉コンサート、これが吹奏楽だは、おかげさまで今年25周年を迎えることができました。ここ数年は前売り券は完売し、当日券購入のために早朝より会場で並んでくださる方がいらっしゃるほどです。今年は6月9日日曜日に開催し、大盛況のうちにコンサートを終えることができました。全国的にも有名な習志野市立習志野高等学校吹奏楽部のご協力のおかげで、平成元年から毎年習志野文化ホールにおいて開催してきたこのコンサートは、普段コンサートへ出かける機会が少ない子どもたちをはじめ、高齢の方や障害をお持ちの方々にも気軽に楽しんでもらえるよう、会場の設備や演奏曲目などに工夫を凝らしています。また、車椅子席の用意、手話通訳も実施し続けてきました。毎年、多くの来場者の方々から感激した。来年もまた聞きに来たい、などの感想をいただいており、第18回コンサートより2回公演、昼の部、夜の部になりました。第1回から24回までのコンサートの入場者数は3万5000人を超え、収益金も2700万円になりました。今までの収益金は習志野市の地域福祉に活用させていただいております。なお、第25回の収益金についても寄与させていただきます。来場された方々からの声をご紹介します。感動した。どの曲も工夫されていて、とても楽しく見ることができました。素晴らしい演奏でした。演奏も構成も演出もどれもとっても素晴らしかったです。若い人たちからエネルギーをたくさんいただきました。ありがとう。今後とも多くの方々のご来場を心よりお待ち申し上げます。紙面には第1回から5回、10回、15回、20回、25回、これ水、これが吹奏楽だの6枚のポスターと、第1回福祉コンサート、第25回福祉コンサートの演奏状況の2枚の写真が掲載されています。
ホームページが新しくなりました。URL が変更になりました。新しい URL は http://www.nashakyo.jp/ です。社協の仕組みや役割、地域で行われている福祉活動、ボランティア情報など盛りだくさんです。行事や講座のお知らせやボランティア募集など随時新しい情報をお届けする予定です。ボランティア市民活動センターのページでは
募集しているボランティア活動の検索もできて、使いやすくなりました。紙面には新しいホームページのトップ画面が掲載されています。イベントや講座などの情報をメール配信しています。イベントの開催や行事に関する募集などの告知、ボランティアの募集情報など、配信を希望された方のアドレスに一斉メールを配信しております。登録は簡単。次のアドレスへカラメールを送るだけ。カラメールをお送りいただいたメールアドレスに、習志野市社協、ボランティア市民活動センター、福っぴーファミリーサロンのお知らせメールをお送りします。カラメールとは、題名も本文も何も書かずに送る E メールのことです。メール配信を希望される場合は、習志野市社協、ボランティア市民活動センター、福っぴーファミリーサロンと3つの分類ごとになりますので、QR コードまたはパソコン用のメールアドレスからカラメールを送り、それぞれ登録してください。携帯メールアドレスでのご登録の方へ、指定受信を設定されている、迷惑メール防止設定をされている方は、変更設定の解除が必要です。お知らせメールを配信しているドメイン、@nashakyo.jp からのメールを受信できるように設定してください。では、カラメールの送り先をお知らせします。習志野市社会福祉協議会からのお知らせは、mag-shakyo@nashakyo.jp。ボランティア市民活動センターからのお知らせは、mag-volunteer@nashakyo.jp。福っぴーファミリーサロンからのお知らせは、mag-fukuppi@nashakyo.jp となっています。これで新しいホームページのご紹介を終わります。
心配事相談所。予約不要、相談料無料、秘密は厳守いたします。どこに相談すればいいのかわからない、と悩まずにお気軽にお越しください。心配事相談員が相談に応じ、必要によって関係機関を紹介しています。一人で悩んでいることも話すだけで気持ちが楽になるかもしれません。会場、サンロード6階市民相談室。開所日、毎週月、火、水、木曜日。時間、午後1時から4時。受付は午後3時30分までです。会場、東習志野コミュニティセンター3階講義室 A。 開所日、毎月第2土曜日。時間、午後1時から4時。受付は午後3時30分まで。会場、総合福祉センター2階相談室。開所日、毎月第2土曜日。時間、午後1時から4時。受付は午後3時30分まで。電話相談。電話番号は 451-9494。451-9494。開所日は、毎月第2土曜日。時間は午後1時から4時までです。受付は、 午後3時30分までです。次に、高齢者特設相談、桜相談。用意予約、料金は無料です。専門のアドバイザーがお悩み解決のお手伝いをします。内容、行政書士による遺言、相続相談。毎月第3木曜日、元弁護士による法律相談。毎月第4木曜日、会場、総合福祉センター桜の家、対象、市内在住の60歳以上の方、定員、各相談3名、時間、午後1時30分から午後3時30分まで、お問い合わせは桜の家、電話番号451-3566 451-3566 です。以上をもちまして、桜相談を終わります。
ここで音楽を。1963年、オードリー・ヘップバーン主演のスリラー映画、シャレードのテーマ曲です。作曲はヘンリー・マンシーニです。第6回スズキアウォード、スズキ金属工業株式会社地域社会貢献賞受賞、おめでとうございます。習志野市愛老会様。習志野市愛老会会員30名は昭和51年に発足し、今年で38年目を迎えます。音訳を通じて障害を持つ方々と交流を図り、地域社会の福祉増進に寄与することを目的として、習志野市広報、企業局広報、選挙広報、 その他一般図書の録音 CD を制作し、視覚障害の方々への発送や福祉ふれあい祭りなどへの協力及び参加をしています。この度37年間の活動が認められ、去る5月7日に東習志野の鈴木金属工業株式会社にて鈴木アワード、鈴木金属工業株式会社地域社会貢献賞受賞の運びとなりました。また当日は表彰式、会の活動紹介が行われました。会長の中田陽子さんは、大変ありがたく光栄に思います。声で伝える、正しく伝えるを基本に、聞いていただいている方の喜びの声を力に変えて、ますます努力してまいります、と話していました。愛老会の主な活動は、視覚障害者向け習志野市声の広報、制作及び発送年24回、視覚障害者向け企業局声の広報あじさい、制作及び発送年4回、デイジー図書の制作及び貸し出し、私立図書館デイジー図書目録の CD 制作、視覚障害の方々との交流親睦会、選挙広報福祉のしおり CD の制作などです。活動の問い合わせは、中台電話452-9162までどうぞ。なお、デイジー図書とは、視覚障害者用デジタル録音図書のことです。紙面には鈴木金属工業から贈られた記念のバラのトロフィー、花びらもすべて極彩線メッシュというワイヤでできており、一本が髪の毛のおよそ4分の1、20ミクロンの細さで作られています、とコメントのある写真と、愛老会の皆様と鈴木金属工業増光社長が一緒に並んだ表彰式の写真の2枚が掲載されています。以上で鈴木アワード、鈴木金属工業株式会社地域社会貢献賞受賞おめでとうございます、習志野市愛老会様の記事を終わります。
一口メモを3件ご案内いたします。親子で遊びに来ませんか？ふくっぴーファミリーサロン。遊んだり、おしゃべりしたり、のびのびと遊べるフリースペースにどうぞお越しください。場所は袖ヶ浦運動公園東角です。開所日時は月曜、水曜、金曜日。祝日、お盆、年末年始は除きます。午前10時から午後4時まで。11月から3月は午後3時までとなっています。問い合わせは地域福祉課まで。車椅子を利用して旅行や散歩に出かけませんか？1週間以内の場合は無料で車椅子を貸し出しています。ぜひご利用ください。1週間以上の貸し出しについては別途ご相談ください。問い合わせは地域福祉課です。24時間ボランティア情報、電話 452-3999、 452-3999、 自動音声テープによるボランティア情報、2週間ごとに内容更新を24時間毎日提供しています。ご利用ください。以上、一口メモを終わります。
掲示板、初めてのボランティア講座、赤い羽共同募金編。赤い羽共同募金ってどんな募金なの？ どういうところに使われているの？赤い羽共同募金について学び、実際にボランティア体験をしていただく講座です。皆様のご参加をお待ちしています。それでは日時や主な内容をご紹介します。日時1、9月5日木曜日午前10時から正午まで。主な内容、ボランティアや赤い羽共同募金について。2、9月12日木曜日午前10時から正午まで。主な内容は PR グッズの作成。3、10月17日木曜日午前10時から正午まで。主な内容は振り返りほか。内容や時間は変更になる場合があります。会場は秋津 3-4-1 総合福祉センター2階泉の家研修室。対象はボランティア活動や地域福祉に関心のある方。原則、先ほどお伝えした3日間の講座に参加できる方。定員は20名で先着順です。締め切りは8月30日金曜日。お申し込みお問い合わせはボランティア市民活動センターへどうぞ。以前本講座を受講されたことのある方は次の日程から参加ができます。日時と主な内容をお知らせします。1、9月12日木曜日午前10時から正午まで。主な内容は PR グッズの作成。2、9月19日木曜日午前10時から正午まで。同じく PR グッズの作成。3、9月26日木曜日午前10時から正午まで。同じく PR グッズの作成。4、10月17日木曜日午前10時から正午まで。振り返りほか。会場は秋津 3-4-1 総合福祉センター2階泉の家研修室。対象は以前本講座を受講された方で、1、2、3、4のうち最低2日は参加できる方。定員は20名で先着順です。締め切りは8月30日金曜日。お申し込みお問い合わせはボランティア市民活動センターへどうぞ。
掲示板2つ目は、第38回習志野市あじさいクラブ連合会芸能大会とカラオケ発表会。あじさいクラブ連合会会員が練習した芸能や歌を披露します。皆様お誘い合わせの上ご来場ください。日時7月2日火曜日午前9時45分から午後4時。場所は習志野文化ホール。問い合わせ地域福祉課。掲示板の3つ目は、親子で楽しむ簡単サバイバルクッキング講座。楽しい夏休み、親子で楽しく料理を作ってみよう。日時7月26日金曜日午前10時から午後1時30分まで。場所、総合福祉センター2階泉の家栄養指導実践室。対象、市内在住の小中学生の親子、生後6ヶ月から未就学児までの保育があります。先着5名までです。定員8組16名。 先着順。費用は400円。持ち物、エプロン、三角巾。申し込みは7月1日月曜日から7月19日金曜日まで。申し込み問い合わせ、地域福祉課です。これで掲示板を終わります。
次に、福っぴークイズです。問題だよ。八ツ干潟の日に、熊本県から駆けつけてくれたのは誰でしょう？ 1. 熊ちゃん 2. 黒熊 3. 熊門。答え、住所、振り仮名を明記した氏名、連絡先を書いて、郵送、消印有効、ファックス、E メールのいずれかで、7月31日水曜日までに応募してね。正解者のうち、5名の方にエコバッグ、お出かけ福っぴーをプレゼント。正解及び当選者は、福祉習志野の10月1日号で発表するよ。前号の正解と当選者。正解は1、25回。当選者は、広瀬幸子さん、渡辺房子さん、菊池義則さん、小関義満さん、坂内雅彦さん。おめでとうございます。以上で、福っぴークイズを終わります。
編集済んで夜が明けて。幸せは分け合うことでたくさんの人たちが笑顔になれる。悲しみは分かち合うことで誰かの支えになれるのではないでしょうか。誰かと思いを共有することは人にとって大切なことかもしれません。E。以上で平成25年7月1日発行の福祉習志野第134号を終わります。福祉習志野は年4回発行、次回は10月1日発行の予定です。編集発行は社会福祉協議会広報委員会、郵便番号 275-0025、習志野市秋津 3-4-1、総合福祉センター内、電話 452-4161、452-4161、ファックス 451-8211、451-8211、ホームページ http://www.nashakyo.jp/。E メールアドレス info@nashakyo.jp。 次に記事に関するお問い合わせ申し込みなどの電話番号です。企画総務課地域福祉課 452-4161、452-4161、ボランティア市民活動センター 451-7899、 451-7899、 在宅福祉課 453-3838、 453-3838、 桜の家 451-3566、451-3566、ボランティア情報24時間テレフォンサービス 452-3999、 452-3999。 音声役担当は社会福祉協議会より沼倉玲子と朗読サークル琴ノ赤井でした。続いてこの後は福祉習志野134号に掲載された広告をご紹介します。最後までお聞きください。
続いて7月1日号に掲載された広告3点を内容、お問い合わせの順にご紹介します。広告1、広告会社のご案内です。好きです、仕事が慶応広告。広告2、リフォーム会社からの広告です。新築、増改築、修繕、お住まいのリフォームなら住まい相談室日動建設にお任せください。お問い合わせは住まいのトータルプランナー、建築、不動産、売買、仲介、日動建設株式会社。住所は郵便番号 274-0805 千葉県船橋市二和東6丁目16番12号。電話番号は 047-449-2366 047-449-2366。ファックス番号は 047-449-2334 047-449-2334。ホームページアドレスは http://www.nichido-kensetsu.com/。 e メールは mail@nichido.sakura.ne.jp。 広告3、お弁当屋の広告です。喜びのお弁当は手作りを中心に、老若男女誰にでもご満足いただけるよう豊富なメニューをご用意しております。価格は650円からです。お弁当1個につきお茶またはボトルの水をサービスしています。料理長一押しは祭り弁当、人気商品は五目ご飯弁当です。24時間配達受けたまわります。詳しくはお電話にてお問い合わせください。お問い合わせは有限会社喜び、本社は郵便番号 340-0023 埼玉県草加市八塚町1514番地、工場は郵便番号 274-0806 千葉県船橋市二和西 2-24-10、 電話番号は 047-440-3880 047-440-3880、 ファックス番号は 047-440-3890 047-440-3890、営業時間は午前9時から午後7時です。以上で広告のご紹介を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございました。なお、この後は何も録音してありません。